Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは肝の座った方についてお話しいたします。今日は幽霊の日だそうです。なぜこのような記念日が作られたんでしょうか。その由来は江戸時代の出来事に遡っています。1825年7月26日江戸にある中村座にて4代目鶴屋南北作の東海道四ツ谷怪談が上演されました。今の時代にも受け継がれる人気の歌舞伎演目が初めて披露されたのが今日だったんですね。どんなストーリーだったんでしょうか。ちょっと思い出してみましょう。舞台は江戸の四ツ谷。田宮家の娘であるお岩は浪人であった伊右衛門と結婚しました。しかし近くの住人でお金持ちの伊藤喜兵衛という男の孫娘が妻子持ちであるこの伊右衛門に恋心を抱くんです。そこで喜兵衛はお金を伊右衛門にちらつかせお岩に毒を飲ませるように指示するんです。飲んだお岩の髪はバラバラと抜け落ち、顔はひどくただれていったんです。その姿にショックを受けたお岩は自ら命を落としてしまいます。そしてお岩は幽霊となり伊右衛門を恨み続けるんです。たちまち江戸で人気を博したこの演目が後に幽霊の火を作る由来となったんですね。さて皆さん、幽霊の特徴といえば足がないですよね。なぜ足がないんでしょうか。昔から日本の幽霊といえば白装束を身につけて両手を胸元あたりに持ってきて手首をくねっと曲げて、まあ、足のあたりがぼやっとしているというイメージですよね。実は幽霊に足がない理由も東海道四ツ谷怪談に関係しているそうです。幽霊の足を消したのは歌舞伎役者の尾上松緑だと言われています。東海道四ツ谷怪談を演じることになった尾上松緑は怖さを感じさせる演出を考えていたところ出たのが足をなくすというアイデアでした。この手法は狙い通り観客から怖いと評判になって、まあ、今の幽霊の姿につながるものとなったんです。ではそのお岩さんってどんな人だったんでしょうか。四代目鶴屋南北によって書かれた東海道四ツ谷怪談は、まあ、実在した人物の話を、まあ、脚色して、まあ、作品化されたんですが、そのお岩さんっていうと強い執念を抱いた、まあ、女性というイメージですが、実際は違うという説もあるそうなんですね。もともとお岩さんはとっても旦那さんを支える優しい女性で、もう真面目ぶりが評価された、また夫の出世をすごく願われた人だったという説もあるんですね。ここで私たちが学ぶのは、どれだけ仲のいい夫婦であってもそこにやっかみを買うこともある、何か知らない人が入ってくることもある、どちらかが事故で亡くなることもある、絶対的な幸せの保証はないということも学びます。また仏教の視点から見るとこの幽霊って一体何ぞやということを教えてくれるんです。足がない、おっかないっていうのは仏教で言うと大地にしっかりあなたは立っていませんねという、実は厳しいメッセージでもあるんです。おっかないおっかないって言うんですが、本当のおっかないは私の居場所がはっきりしてないっていうことです。家が ないとか私の椅子がないとかじゃなくて、私はどこで生きていくのかということがはっきりしてないということなんですね。だからそれを足が見えない、大地に立ててないということで例えられ、それがおっかないにつながったんですね。新書を開いた親鸞聖人という方は、喜ばしいかな、心と書いて心、心を具勢の仏寺に立てっておっしゃいました。この心をしっかり仏さんの大地に立っていきませんかって私たちに投げかけてくれたんです。つまり阿弥陀様の大地に立って生きていきましょう。じゃあ私たちは普段どこに立ってるかというと、娑婆世界なんです。娑婆世界というのは迷い、苦しみ、そして私はしっかりするんだと思っても、やっぱりいろんな情報で流されたり、誰かの一言で不安になったり惑わされたりするのがこの娑婆世界です。親友だと思った人がある時裏切ることもある。一緒に長生きしようねと誓い合った親子関係、夫婦関係、子供関係であっても、誰かが死ぬということもあるんです。すると、この世の中怖い、生きてても不安だ、裏切られたりすると人間不信にもなりますよね。でもこれが娑婆世界なんです。現実を生きなければいけない世界なんです。また私たちには煩悩がありますから、自分の思い通りにしたいという思いを当てにしながら生きてしまう。それが裏切られた時には、こんなはずではなかったと言ってしまうんですね。そこに仏様の大地をいただきながら行きませんか。仏さんはいろんなことがあるけど、どうかどうか合掌しませんか。そして本当に大切なものは何なのかを、その自分の本当の居場所を教えてくれるのが、喜ばしいかな、心を具勢の仏寺に立てという親鸞聖人のお言葉なんですね。さあ、そこで今度幽霊さんの2つ目の特徴が、髪が長いということです。ショートカットの幽霊さんのイメージってありませんよね。どちらかというと髪がだらーんと長いですよね。これは過去にとらわれていることを意味するんです。後ろ髪を引っ張られるって言葉があるように、昔は良かったよな、私はあの人と結婚しといた方が良かったかな、いや私はこの仕事しとけば良かったかな、なんかこれしとけば良かった、もっと体はいたわっとけば良かったと後悔ばかりしてしまうということなんですね。そして両手が前に垂れ下がっているのは、やはり先々のことばっかりを憧れてしまう。掴んで掴んで掴もう掴もうって言うけど、掴みきれない手の状態が、あのだらーんとした手なんですね。こうなったらいいな、なったらいいなと、なかなかそうはなれないことを理想として追っかける、これ夢物語ってなりますよね。掴んでも泡となって消えていくということです。安心していきたいと思っても、不安の中を生きなければいけない。じゃあ一体なんだなんだ、わからないわからないとふらふらさまよっていませんか。親鸞聖人という方ももちろん悩み苦しみ、ずっとさまよい続けておられたんです。それは偽りの世界ばかりを当てにして生きていたんだ。本当に生きる世界、このお浄土を生きながら、こうして堂々と生きていくということなんですね。さて、お化け屋敷に入ることを肝試しと言います。なぜ肝って言うんでしょうね。昔からこう肝っていうのは、その気力とか精神力の元とされています。肝が太い、恐れることなくどっしりと構えている人のことを指しますよね。肝っ玉母ちゃんっていうのもここから生まれたんですよね。度胸があるということです。私事なんですが、母親と慕うという方に幸子さんっていう方がいます。幸子さんはね、2回の結婚をなさってるんです。再婚相手には子供さんが2人おられました。 しかしね、旦那さんはね、子育てを幸子さんに任せてね、まあ遊びでもうほとんど家に帰ってこなかったんですって。その時幸子さんは、そのうち飽きるやろと堂々と子育てしながら、その間ご主人がお金を入れてくれなかったんで、もうしゃあね、働こうかっつって働きに出て、すると働いたおかげで世間、お金の流れが分かるようになって、人脈もできて、血はつながっていないんですけど、その子供さんはおかんおかんと慕ってくれる。そして今では私の実家の門司港の西蓮寺のお寺をね、ずっと今支えてくれてるんです。私は月に一度帰るんですけど、妙慶さん、ご飯食べてって私にね振る舞ってくれるんです。ほんと肝の据わった方なんですね。ああ、こういう人は堂々と阿弥陀さんの大地に支えられて生きてるんだなということを実感しております。今日は皆さん一人一人どのような生き方をするのか、ふらついてないか、今日は肝の据わった方についてお話ししました。